聖書考古学講演会ナンバー13世界の歴史ダニエル書7、8、3章講師ロス・パターソン通訳砂川光琉
So just to summarize Daniel chapter 2.
ダニエル書2章の予言を、簡単に復習してみます。
You had this, metallic man.
この金属でできた像が夢に現れました。
The head of gold symbolized Babylon.
金の頭はバビロンを象徴していました。
The Medes and Persians symbolized by the silver chest and arms.
銀の胸と、腕の部分はですね、ペルシャ、メドペルシャを象徴していました。
The Greeks who started with Alexander the Great, symbolized by the bronze thigh.
この青銅の銅はですね、アレキサンダー大王によって始まったギリシャ帝国を表していました。
Then the powerful Roman Empire, symbolized by the iron legs.
そして強力なローマ、大ローマ帝国が、鉄のすねによって象徴されていたわけです。
And then instead of a fifth kingdom, the Roman Empire divided into many little kingdoms.
ローマ帝国の後に現れたのは第五帝国ではなく、十に分裂したヨーロッパの国々でありました。
And we still have the divided nations of Europe with us today.
そしてこれらの国々はですね、今日でもヨーロッパに、残っているわけです。
And despite many attempts to reunite this empire,
かつてヨーロッパを一つにまとめる、統合するのにですね、様々な試みがなされてきました。
God's word said it would remain divided.
しかし神の言葉がヨーロッパが一つに、再び一つになることはないと言っているわけです。
Do you know they tried to unite Europe, starting about 10 years ago with one currency?
10年ほど前にですね、皆さんご存知でしょうか。通貨を統合させてヨーロッパを一つにしようという試みが始まりました。
Instead of a political way, they tried an economic way to unite Europe.
政治的に統合させるのではなくて、経済的にですね、一つにしようと試みたわけです。
But do you know today the euro, that currency is in big trouble.
その通貨がユーロと言いますけれども、今大きな問題を抱えています。
There are talk about countries defaulting and leaving the euro. It's under big stress, big pressure.
デフォルトに陥ったですね、いわゆる、まあ、経済破綻をした国々がですね、そのユーロ圏を抜けようとしているわけです。
Again, any effort to reunite Europe according to the Bible will fail.
いずれにしても、聖書の予言によると、ヨーロッパがですね、どんな形であれ、一つになることはないわけです。
Now we're going to look at another book in Daniel.
さらにダニエル書を見ていきますけれども、
This is an overview of how the book of Daniel is structured.
ダニエル書全体を見るとですね、このような構造になっています。
I apologize. It's Just in English at this stage.
まあ、英語しかありませんけれども。
We looked at Daniel chapter 2 with this metallic man.
このダニエル書2章に出てきた、2章の予言に出てきた金属の像、先ほどの時間で見てまいりました。
We're now going to look at Daniel chapter 7, which introduces four animals.
次にダニエル書7章を見ていきますけれども、4つの獣が登場します。
Daniel works on the principle of it repeats and enlarges the information.
ダニエル書の予言というのは反復と拡張からなっています。同じものを、同じ歴史を繰り返し、そしてさらに詳しくですね、説明しているわけです。
So as we go through Daniel,It covers the same part of history, but gives more information about each important aspect.
ダニエル書の予言を読み進めていくうちに同じ歴史の予言であるありますけれども、さらなる情報を加えていっているわけです。
Now, at this stage, Daniel had become the prime minister of Babylon.
この時点で、ダニエル書7章の時点でダニエルはバビロンの総理大臣になっておりました。
And God gave him a dream.
その頃、神様がダニエルにある夢をお見せになりました。
And in this dream it says, four winds strove on the great sea.
その夢でですね、four wings.
Winds. Wind, as in like, I don't know.
Yeah. Okay, okay.
Typhoon? I don't know.
天の四方から風が起こったとあります。大海をかき立てたと。
And four great beasts came up out of the sea.
そして四つの大きな獣が海から上がってきたと書かれています。
It says different from each other.
それぞれの獣はですね、形が異なっていました。
Now, let's what do we in English we say unpack? Well, let's interpret or understand the symbols that are used here.
この予言に使われているですね、さまざまな象徴を一つ一つ押さえてみましょう。
In the Bible, when it speaks of winds blowing, what does it mean?
聖書の中で予言でですね、風が吹いているというこの表現はですね、何を意味しているのでしょうか。
If you study through the Bible how the symbol of wind is used, it talks about war and turmoil or strife within nations.
聖書でですね、風が吹き荒れるという表現が用いられるときはですね、戦争とか様々な争い、争闘、闘争ですね、そういったものを、表しています。
For example,
例えば、
against Elam, God says, I will bring the four winds from the four quarters of heaven. These are the same winds Daniel saw in his dream.
これはエレミア書の予言ですけれども、天の四方から四方の風をエラムに来させると書かれています。
And the effect of these winds was to scatter them, and there shall be no nation where the outcasts shall not come. In other words, the inhabitants of Elam would be spread.
そして彼らを四方の風に散らす。エラムから追い出される者の行かない国はない。つまりエラムから人々がことごとく追い散らされてしまうということであります。
In other words, they would become refugees from war.
そして戦争によってですね、エラムの人たちが何て言いますか、避難民になってしまうということです。
And it goes on to say, I will cause Elam to be dismayed before their enemies. I will send the sword after them till I've consumed them.
さらにこのように書かれています。私はエラムをしてその敵の前に恐れさせる。彼らの後ろに剣を送って滅ぼし尽くす。
So the winds blowing on Elam symbolized enemies with swords coming to attack them.
エラムに風が吹くということは敵がやってきてですね、攻撃してくるということであります。
And that's how we can decode the Bible symbols by looking for similar verses elsewhere and see what it means and apply it.
同じ表現が使われている他の聖句を見てですね、聖書の様々な象徴をこのようにして、なんて言いますか、定義付けていくことができます。
Now what about the four beasts that came up as a result of these winds blowing on the sea?
そしてこれらの風が、四方の風が吹き荒れた結果、現れてくる四つの獣は何を表しているのでしょうか。
Well, the Daniel 7, the chapter gives its own explanation.
実はダニエル書7章にですね、その説明が載っているんです。
He says, those great beasts which are four are four kings which arise out of the earth.
この四つの大きな獣は地に怒らんとする四人の王であると同じダニエル書七章に書かれています。
And a beast can also symbolize not simply the king himself, but the whole kingdom.
そしてこのそれぞれの獣はですね、ただ王様一個人ではなだけではなくて、その王国自体をも表しています。
And we see that in verse 23, where it says the fourth beast shall be the fourth kingdom on the earth.
23節を見るとわかります。第四の獣は地上の第四の国であると書かれています。
So what was the first beast that came up?
では、最初に登ってきた獣は何を表していたのでしょう。
Daniel saw the first was like, oh, sorry about that. First was like, sorry, a lion which had eagle's wings.
第一のものは、ワシの翼を持つ獅子のような獣だと書かれています。獅子というのはライオンですね。
The second was like a bear.
第二の獣は熊のようであった。
It says it was raised up on one side. It was
lopsided. 体の一方がもう一方よりも高く上がっていたと表現されています。
And had three ribs in the mouth.
そして口に三本の肋骨を加えていたとあります。
The third one,
第三の獣は、
was like a leopard.
豹のような姿をしていました。
But this is no normal leopard.
ただし通常の豹とは違っています。
It has four wings.
4つの翼がありました。
And four heads.
しかも頭も4つありました。
And the fourth beast was,
さらに第4の獣ですけれども、
says it was dreadful and terrible.
恐ろしいものすごい獣であったという表現がなされています。
It had teeth made of iron.
非常に強く大きな鉄の歯があったと。
And it was different from all the other beasts.
他の獣とはかなり違った形でありました。
And it had ten horns.
さらに十の角を持っていました。
So let's see if we can find some explanation for these symbols. What are these kingdoms?
これらの王国が何であるか、紐解いてみましょう。
In the Bible, it talks about Nebuchadnezzar as a lion.
聖書ではですね、ネブカデネザルをライオン、獅子と述べているところがあります。
When Nebuchadnezzar And his army conquered, Israel and Jerusalem.
ネブカデネザルがユダヤの国エルサレムをですね、攻め入ったときに、
The prophet Jeremiah, Jeremiah 50, wrote this.
預言者エレミアはこのように述べました。
Says Israel is a scattered sheep. The lions have driven them away. And it says this Nebuchadnezzar has broken his bones.
イスラエルは獅子に追われて散った。羊である。ついにバビロンのネブカデネザルがその骨をかじったと。
So it's comparing Nebuchadnezzar with a lion.
ネブカデネザルとライオン、獅子をですね、ここで対比させているのがお分かりでしょうか。
And there's other passages too. It says the same thing.
同じことを別の場所で言っています。
Here we are. The king of Babylon shall come up like a lion.
バビロンの王とヨルダンの三つの林から登ってきた獅子、ライオンを対比させています。
What about the wings on this lion?
ではこのライオンについている翼は何なのでしょうか。
What are wings a symbol of?
翼というのは何を象徴しているものでしょうか。
There's a good explanation in these Bible passages here.
このハバクク書とか第サムエル記下にですね、その適切な説明があります。
It compares eagles with wings as being swift. wings give speed.
この翼がですね、この速度が速いということを表しています。
So, a lion with wings was a very fast lion.
翼を持つライオンというのは非常に速度の速いライオンということです。進む速度が速いということですね。
Now this lion...It said had a man's heart given to it. What does that mean?
そしてそのライオンのような獣には、人の心が与えられていたとあります。
Well, in the Bible it says the heart is deceitful and desperately wicked.
So a man. エレミア書にこのようなことが書かれています。心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっていると。
So being given a man's heart is not a good thing.
ですから人の心が与えられたっていう表現はですね、あまりいい意味ではないんです。
It means a wicked heart.
悪の心ということです。
Now we saw before that even Nebuchadnezzar used a lion to symbolize his own kingdom.
しかも、ネブカデネザルは自分自身の 国内でですね、王国内でライオンの表現をいくつも描いて用いています。
And so it's very fitting that God used the lion to symbolize, the kingdom of Nebuchadnezzar that came down and conquered Jerusalem.
ですから、エルサレム、やってきてエルサレムを占領したネブカデネザルの王国をですね、ライオンに例えているのは、とても適切なものであると言えるわけです。
And he made the land of Israel desolate, and the cities became waste without an inhabitant.
そしてこのエレミア書の予言、あなたの町々は滅ぼされて住むところ、住むものもなくなるとあります。
So it's fairly clear the lion of Daniel 7 symbolizes Babylon.
こういう聖句からですね、ダニエル書7章のライオンのような獣は、バビロンを表しているということがはっきりと分かってくるわけです。
Now, what about the bear?
では、熊のような獣はどうでしょうか?
We saw the power that succeeded Babylon was the Medo-Persians.
ダニエル書2章の予言で、バビロンの次に覇権を握った国、権力を手中に収めた国はメドペルシャだということを学びましたね。
So that would suggest the next animal, the bear, is the symbol for Medo-Persia.
そういうことからも、このライオンの獣に、ライオンのような獣の次に出てきた熊のような獣がですね、メドペルシャということを推測することができるわけです。
Now, the bear, remember, was raised up on one side.
そしてダニエル書7章の熊はですね、一方の、体の一方がもう一方よりも高く上がっていたと表現されています。
This kingdom was a, two kingdoms and a cooperation.
メドペルシャというのはメデアとペルシャという二つの国のですね、いわゆる同盟国だったんです。
And the Persians became dominant over the Medes.
後にですね、メデアよりもペルシャの方が優勢になってきました。
Of the partnership, the Persians had the biggest influence.
そしてこの同盟国の中でペルシャの方がですね、より優勢な、影響力を持つようになっていきました。その様子をですね、神様は熊のような獣を使って一方が、体の一方がもう一方よりも上がっているという表現をしたわけです。
What about the three ribs or bones in its mouth?
ではこの熊が加えていた 3つのこの肋骨は何でしょうか。
History records that the Medo-Persians conquered in three directions.
歴史上ですね、メドペルシャが3つの方角にこの軍隊を進めて制覇していったということが分かっています。
The first was Lydia, second was Babylon, and then Egypt.
まずリディアというところを征服し、そしてバビロンですね、そしてエジプトも征服しました。
So it looks like what history tells us God had predicted by the three bones, the three directions.
この歴史的事実をですね、神様が前もって 熊にですね、3つの肋骨を加えさせることによって予言されたということが見て取れるわけです。
Now, if we leave, if we go to chapter 8 for a moment, we can understand a little bit more about this.
そのことについては、ダニエル書8章を見るとですね、もう少しはっきりと分かってきます。
Because in Daniel 8 we have the same picture with two different animals.
ダニエル書8章には同様の同じ歴史がですね、異なる2頭の獣で描かれています。
And this vision, Daniel, this is another vision by Daniel, a different vision.
これはダニエルが見せられたもう一つの予言なんですけれども。
And in this one he saw a ram which had two horns.
2本の角を持つ、まず、お羊を見せられました。
Okay.And of these two horns, one was higher than the other.
そしてその角を見ると、一方はもう一方よりも長かったと表されています。
Does that sound like the bear that was raised up on one side?
この七章の予言で出てきた熊のもう一方がですね、もう一方よりも高上がっていたという表現と似ていないでしょうか。
And then this ram was pushing in three directions.
このお羊が、
northward and southward.
西、北、東に向かってですね、突撃したと八章に書かれています。
Just as the bear had three ribs in its mouth.
ちょうどこの熊がですね、七章の熊が三本の肋骨を加えていたように。
And then a goat came from the west.
その後で西の方からヤギが現れます。おヤギですね。
And attacked this ram.
そしてこの最初に出てきたお羊に攻撃を仕掛けます。
And it says he was angry against him and hit him and broke his two horns.
怒ってそのお羊を攻め、そして怒りを発し、お羊を打ってこの二つの角を砕いたとあります。
Now, the Bible explains to us who this ram and this goat are.
そしてこのお羊は何を表していて、おヤギは何を表しているか、聖書そのものが説明してくれています。
It says the ram are the kings of Medo Persia.
お羊はメディアとペルシャの王ですと書かれています。
And the goat that attacked the ram was the king of Greece.
お羊を攻撃したおヤギはギリシャの王ですとあります。
And the horn that was on the goat was broken and up came four kingdoms.
そしてこの折られた2本の角、お羊の2本の角はですね、4つの国に分かれたということが説明されています。
So can you see the parallels?
この対比、7章と8章の対比、皆さんご覧になれますでしょうか。
You have the bear raised up on one side.
熊は一方がもう一方よりも上がっていました。
And the goat has two horns and one horn is higher.
8章に出てくるお羊には2本の角があり、一方がもう一方よりも長かったんですね。
This bear had three ribs.
この熊は、7章の熊は3本の肋骨を加えていました。
And this, ram is pushing three ways.
お羊は3つの方角に向かって突撃したと書かれています。
In Daniel 7, you have the leopard with wings.
ダニエル書7章にヒョウが出てきて4つの翼を持っていました。
And in Daniel 8, the goat is flying.
8章に出てくるヤギはですね、空中を飛んでいるんです。
This leopard had four heads.
7章のヒョウには、4つの頭がありました。
And when the horn on this goat was broken, four other horns came up.
そして8章の 親木のですね、角が壊れた後で 4本の角が現れてきました。
Ah, thank you. There's the Japanese. So it looks like the leopard with four horns and four wings was Greece.
7章のヒョウのような獣はですね、ギリシャを表しているように思われます。
That's cool. A leopard is also used in the Bible for speed, a symbol for speed.
聖書でですね、ヒョウというのもまたスピードの速い、速度の速い獣として描かれているんです。
For example, this Bible verse talks about horses that are swifter than leopards.
例えばハバクショ1章の8節に、その馬はヒョウよりも速く、夜の狼よりも荒いと書かれています。
That means a leopard was used as a standard, if you like, for high speed, fast speed.
だとするならば、ヒョウ自体もですね、速い動物として描かれているということがわかるわけです。
So a leopard with four wings means it must have conquered very quickly.
そしてさらにヒョウにですね、4つの翼があったということは本当に速やかにですね、その、権力を手中に収めていったということがわかります。
Yes. And history records that Alexander the Great of the Greek Empire conquered a huge area very, very quickly.
そして歴史的にですね、ギリシャ帝国を打ち立てたアレキサンダー大王がですね、本当に短期間でその領土をですね、広げていったということが証明されています。
And many historians talk about the amazing rapidity of his conquests.
アレキサンダーの占領、征服の速さはですね、驚くべきものであったと多くの歴史家は証言しています。
And when Alexander the Great died,
アレキサンダー大王が、死去した後に、
The vast empire that he had conquered,
彼が打ち立てた広大なこの国はですね、帝国は、
After the generals had sort of been, I guess, jostling and wrestling with each other, it settled down to four generals divided up the kingdom.
アレキサンダーの元にいた4人の、将軍たちのによって分割されました。
So just as the leopard had four heads, you have four generals here.
つまり、これがですね、4つの頭で表されている歴史的出来事だと言えるわけです。8章では、ヤギのですね、角が、1本の強力な角が折られたときに、4本の角が出てきたということがですね、この歴史を予言。
What about the last beast? This dreadful, terrible one.
では、ダニエル書7章に戻って、この第4の恐ろしいものすごい獣についてはどうでしょうか。
Which had ten horns.
この獣にも10本の角がありました。
The Bible says the ten horns out of this kingdom are ten kings that shall arise.
聖書には10の角はこの国から起こる10人の王であるとあります。
And history records that when the Roman Empire broke up, it divided into ten.
歴史的にですね、ローマ帝国が滅びたときに、後に十の国に分かれたということが知られています。
Good. Now, some of these kingdoms no longer exist today.
そしてその十のうちのいくつかはですね、もう現在は存在していません。
Three of them are now extinct. They're gone.
10のうちの3つはですね、絶滅してしまいました。
But we can see the origins of seven of them are still here today.
しかし、 今日もですね、残っている国の大元がですね、そこから出てきたということが見て取れます。
And you're probably familiar with these countries, modern countries.
右側の名前は皆さんよくご存知ですよね。
So, to summarize,
まとめてみますと、
It appears that there are clear parallels between the head of gold and the lion.
第7章の予言と第2章の予言もですね、きれいに対比させることができます。
The Medo-Persians and the bear,
メドペルシャ、
the Greeks,
ギリシャ、
and the leopard, the legs of iron,
そしてローマ。
Can you see the nice parallels?
ここにきれいにですね、対比させられ、されるっていうことがご覧になれますよね。
Now, this has been recognized for a long, long time, hundreds of years.
こういう予言の解釈、法はですね、もう何百年も人々によって知られてきたものです。
This is nothing new, this is nothing secret at all.
この予言の解釈はですね、このような解釈は最近出てきたものではありません。もう何百年も前からクリスチャンの間で知られている解釈であります。
Let me show you how we can know that this has been known about for a long time.
そのことをちょっと確認していきましょう。
If we go to Germany, to Nuremberg.
ドイツのニュルンベルグというところに行きますと、
There was a big town hall in this town.
そこに大きな市役所の建物があります。
This town was famous because this is where the German generals were put on trial after World War II.
ここでですね、第二次世界大戦後にドイツの、
Army, Air Force, Navy.
そのナチスドイツのですね、軍の偉い人たちが、法廷に立たされた場所なんです。裁判として使われた場所なんですね。
This town hall.Was rebuilt in these years here.
1616年から1622年の間にこの、市役所がですね再建されました。
So this is the time period we are looking at for the statues you will see. This is the time frame. This is the age of some statues which we will see.
今からですねこの時に建てられた像を見ていきます。
Now, above the doorways, they have some very, intricate carvings.
入り口の上の方にですね、とても複雑な、なんか彫刻が施されていまして。
And looking closely, they are very interesting.
近づいてみると、とても興味深い彫刻であることがわかります。
And they make sense to anyone who has studied Daniel chapter 7.
そしてダニエル書7章を学んだ人にはですね、とても分かりやすいものになっています。
Which we have just done.
今、ちょうど勉強したばかりのものが描かれているんです。
So have a look at these interesting
carvings. 近づいて見てみましょう。
Which I think I've got, yeah, here we are. Oh, thank you. Wonderful. Thank you. For example,
例えばですね
here is a lion
ここにライオンが描かれています
with two wings.
2つの翼を持っています
And next to it is somebody dressed with Babylonian clothes.
隣にいるのがですねバビロニアの服装をした誰かであります
Opposite him
その反対には
is a bear with three ribs in his mouth.
三本の肋骨を加えているクマが描かれています。
Next to the bear is a Medo-Persian soldier.
そのクマの隣にはですね、メドペルシャの兵士の格好をした人が横たわっています。
Here is a Greek soldier.
ここにいるのはギリシャの兵士です。
And he's beside a leopard.
そのそばに、
with four heads.
四つの頭を持つ。氷が描かれていますその反対を見ると
Oops. Is a Roman soldier.
ローマ兵の ローマ兵が横たっていて、
Oops, beside an unusual beast with ten horns.
隣には10本の角を持つですね、奇妙な形をした獣がいます。
So when they carved these statues, they understood these symbols of Daniel 7 and what they represented.
この彫刻を施した人たちはですね、ダニエル書、7章の予言をですね、よく知っていたということがわかるわけです。
They knew that the beast with ten horns was Rome.
10本の角を持つこの恐ろしい獣がですね、ローマを表していたということ、この彫刻家は知っていたわけですね。
Oops, sorry. They knew that the leopard with four heads represented Greece.
4つの頭を持つヒョウがギリシャを表していたということ、この彫刻家は知っていたはずであります。
They knew that the bear with the ribs in its mouth was the Medo-Persians.
3本の肋骨を口に加えたクマがですね、メドペルシャを表していたということも知っていたはずです。
And of course they knew that the lion with wings symbolized Babylon.
そしてもちろん羽を2本の羽を持つライオンがですね、バビロンを表していたということも知っていたわけであります。
Now, the interesting thing about the ten horns,
ローマを表しているこの10本の角を持つ獣について興味深い点があります。
Is if you count how many horns there are here,
ここにある角数えてみますと、
Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
実は11本あるんです。
There's not 10, but there's 11.
10本ではなくて11本なんですね。
And one of them has a funny symbol here.
そのうちの1本にですね、おかしな、なんかシンボルがあるんですね。
Because, whoever did this carving had read the prophecy very carefully.
この彫刻を施した人はダニエル書の予言を注意深く読んだ人に違いありません。
Let's read the prophecy again.
もう一度ダニエル書7章を見てみましょう。
It said, I consider the ten horns, and behold, there came up among them another little horn.
私がその角を注意して見ていると、その中にまた一つの小さい角が出てきたとあります。
So if there were ten horns,
十本の角がありました。
And then another little one came up.
そしてさらに小さい角が出てきたと書かれています。
How many horns would you have?
では合わせて何本でしょうか？
You'd have 11.
11ですね。
So whoever carved that German statue read this carefully.
このドイツにある彫刻を施した人はこの予言を熟知していたはずであります。
And this little horn did some fairly, what should we say, amazing things.
そしてこの小さい角がですね、予言によると驚くべき行動を起こすことになります。
It's quite different to the other ones.
他の角とは全く異なっていました。
It says it plucked up three of the other horns by the roots.
この小さい角のために先の角のうち3つがその根から抜け落ちたとあります。
Oh yes, here we go. This is better.And this horn had eyes like the eyes of a man and a mouth speaking pompous words or great things.
この小さい角には人の目のような目があり、また大きなことを語る口があった。
Oops. So this extra horn with a, what should we say, a funny hat with eyes and a mouth.Who did this symbolize?
この小さい角にはですね、後から出てきた小さい角には、目があって大きなことを語る口があった。顔のようになっていたんでしょうか。これは何を表しているのでしょう。何を象徴していると思われますか。
This is the Antichrist power.
これがですね、反キリストの勢力を表しているんです。
Okay. We haven't got this translated yet. We'll have it. What's the time of break? When do we finish? 7. We've got an hour.
Yeah, one more hour.
Okay. It's very important to understand who this little horn is.
この小さい角が誰を表しているかということを理解するのがとても重要になってきます。
And this is so important, we are going to do it later this evening.
これはまあ、極めて重要な点ですので、今夕のお話、夕方のお話でもですね、取り上げたいと思っています。
When we come back together at 6 o'clock,
6時からの時間でお話ししたいと考えています。
Let's finish with another story from Daniel, Book of Daniel.
ここでですね、ダニエル書の別のお話に移ります。
Daniel chapter 3.
ダニエル書3章です。
Have we got the... I don't think this has been done either. Oh, a little bit.How do you feel like translating as we go?
Yeah, I
okay,
can do that.
You can do it? Okay.
I have a...
Okay, Bible. Fantastic. Yeah, that's good. Yes. Okay, right, we're going to look at Daniel chapter 3. Then we're going to have a break for a meal, is that right? And then after the meal, we'll look at the who the little horn is.
ダニエル書3章を残りの時間で勉強しまして、食事休憩の後、6時からですね、ダニエル書7章の小さい角についてお話したいと思います。
Now Nebuchadnezzar, as you saw on his bricks, had a lot to say about the wonderful city that he had made.
ダニエル、ネブカデネザル王、バビロンのネブカデネザル王はですね、自分が打ち立てたこの大いなる都を見て、いろんなことを考えました。
And one day,He was walking perhaps on the roof of his palace.
彼は自分の王宮のですね、屋根に登って、この都を眺めていたんです。
Thinking, how can I build up the glory of my kingdom even more?
どうやってこの、さらにですね、この町をですね、栄光あるものとしていこうかと考えていたはずです。
Perhaps he had been disturbed by the dream that God had given him.That we read about in Daniel chapter 2.
もしかしたらダニエル書2章の予言に荒らされたこの夢のことをですね、彼は思っていたかもしれません。
He was impressed that the head of gold symbolized himself.
金の頭の部分が自分自身を表しているということをですね、言われて彼は、まあ、そのことについては気に入っていたわけですね。
But you know the disturbing thing about that dream for Nebuchadnezzar.
しかし気に入らない部分もありました。
Is that only the head was gold?
頭の部分だけが俺様か。
The chest and arms were different.
こっから下は自分じゃなくなっていると。
And Daniel had said, "After these shall arise another kingdom."
そしてあなたの後に別の王国が起こってきますとダニエルは説明したわけですね。
And he didn't like that idea.
そういった話はあんまり気に入らなかったんです。
I guess he must have wished the gold went all the way down through.
彼はですね、もう頭から足の先まで金の像であることを願ったわけです。
And then he must have had an idea. He had a good idea.
そしていい考えが浮かびました。
And we know because we can read about it in Daniel chapter 3.
彼の考えがまさしくダニエル3章に出てくるわけです。
It says, you have to translate this one. In verse 1,
ダニエル書3章の1節を見てみますと、
Nebuchadnezzar built an image that was gold all the way through.
ネブカデネザル王は 頭のてっぺんから足の先までですね、金でできた像を作ったと書かれています。
Now, we don't know exactly what it looked like.
これがどういう形をしていたかは、想像することしかできません。
But the Bible tells us it was all of gold.
聖書で言っていることは全体が金であったということです。
And it was very big, 60 cubits high.
とても大きなものでした。高さ60キュビト。
That was probably 30 meters.
おそらく、まあ、大体でも30メートルぐらいだったということがわかります。
Pretty big.
かなりの大きさですね。
And then he was going to have a ceremony to dedicate the image.
そしてこの、建造物のですね、まあ、なんて言いますか、記念式典を彼は計画していました。
And Nebuchadnezzar sent a message together all the princes, the governors, the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, the rulers of the provinces, all the government to come together.
そしてネブカネデザル王は総督長官、知事、参議、国官、法官、公僧及び諸州の官吏たちを召し集め、ネブカネデザルとの建てたこの像の落成式に臨ませようとしたとあります。
Then the people were commanded that when they heard the sound of these musical instruments, and it's interesting there's six of them, that they were to fall down and worship the golden image which Nebuchadnezzar had set up.
そして集まった人たちはですね、音楽が鳴った途端に彼らはネブカデネザル王の建てたこの金の像に向かって伏し拝むようにとの命令を受けました。
And when the music played, everybody obeyed and bowed down.
そして音楽が鳴ったら、演奏されたら、いよいよみんながですね、全員がこの金の像に向かって伏し拝んだわけです。
They were scared of Nebuchadnezzar.
よっぽどネブカネザル王が怖かったんでしょうね。
Remember when the wise men couldn't interpret his dream, he said, kill them all.
王様の夢の解き明かし、内容も言えなかった賢者たち、王様、皆殺しにしてしまえと言いましたね。
And it was only Daniel that probably saved them because Daniel got the dream from God.
しかしダニエルは、その神様からですね、その夢の解き明かしを教えられましたので、彼の命は少なくとも救われたわけです。
Now it appears that Daniel wasn't here at this time.
明らかに3章の場面ではダニエルはそこにいないことが分かっています。
But three of Daniel's friends were here.
しかしダニエルの3人の友人たちはこの場に居合わせました。
And while everybody bowed down,
全員がですね、ひれ伏している時に、
Daniel's three friends did not.
ダニエルの3人の友人たちは拝まずに立っていたんです。
Now, why did they not obey King Nebuchadnezzar?
どうして彼らはネブカデネザルの王様の命令に従わなかったのでしょう。
They knew what he was like.
ネブカデネザル王がどういう王様であるか彼らはよく知っていました。
Nebuchadnezzar could say to the soldiers, "Go and kill them, and they'll be dead."
私の命令に従わないあいつらを殺してしまえと兵隊に命じることが予想されたわけです。
But you know, Nebuchadnezzar had set up something even more scary to convince people to bow down.
しかしネブカデネザル王はですね、みんなを従わせるためにさらに恐ろしいお膳立てをしました。
He had built a big furnace.
近くにですね、大きな炉、かまどのようなものを作らせまして、
And anyone who didn't bow down would be thrown in the furnace.
そして王様の命令に従ってひれ伏さない者は誰でもこのかまどの中に入れてしまうと、そして焼き殺すと言ったわけです。
So I can understand if these guys were afraid.I can understand if these three men were nervous or afraid.
You think they were afraid?
I think so.
Okay.
bit nervous, but still they did not bow down.
まあ、ネブカデネザル王がどれほど恐ろしい方かということはですね、彼らはよく知っていたはずですけれども、それでも彼らは王の命令に従いませんでした。
I mean, we don't know that they were afraid, but I can understand if they were.
まあ、彼らがですね、王様を恐れていたとしても、それはよくわかることです。
Because these guys served a higher power than Nebuchadnezzar.
しかし彼らはですね、王様よりもさらに高い神様を信じていて、神様に仕えていましたので、
They served the God of heaven.
天の神様に仕えていましたので、
And God has some commandments.
王様の命令に従うことはできませんでした。神様は、このようなことを戒めを与えておられるわけです。
And the second commandment says,
十戒の第二条、
Thou shalt not bow down to any graven image or serve them.
刻んだ像にひれ伏してはならない、仕えてはならないと言っておられるんですね。
And no matter how nervous they were, if they were nervous, we don't know, they still did not disobey God.
彼らは、まあ、この時ですね、恐れていたか恐れていなかったかわかりませんけれども、どうであれ彼らは神様の命令に従うことに決心していました。
They put principle above any human feelings.
人間的感情の上にですね、彼らは原則を第一としてそれに従ったわけです。
And Nebuchadnezzar, predictably, was furious.
ネブカデネザルは当然命令に従わなかった3人の若者を見てですね、怒り狂いました。
Nebuchadnezzar was very intolerant.
これは許せないと思ったわけです。断じて許せんと。
And it says in English, in his rage and fury, commanded them to be brought before him.
そして、怒りかつ憤ってこの3人の若者をですね、連れてこいと命じました。
Now remember the connection between these three guys and Nebuchadnezzar.
この3人の若者とネブカデネザルとの関係か。を覚えてください。
You can read the story in chapter 1 of Daniel.
ダニエル書一章にですね、からそのことが読み取れます。
These three guys were slaves from a foreign country.
彼らはダニエルと同様、外国からですね、ユダヤの国から連れてこられた捕虜でした。奴隷となってきたわけです。
Sorry. They were captives from Israel that had been brought to Babylon.
イスラエルで捕らえられて、バビロンに連れて来られた若者たちでした。
Then Nebuchadnezzar had chosen them with others, give them special training, special living conditions, special food, and trained them up.
その中から優秀な若者たちを選んでですね、特別な訓練を、教育を受けさせました。
And then when Daniel interpreted his dream in chapter 2, he gave these friends of Daniel special positions in his government.
そしてダニエルがですね、王様の夢の解き明かしをした後に、王様はですね、彼らにも特別な地位を与えました。
These guys had been treated with special favor above just about everyone else in his government.
そして王様のですね、政府内で特別な地位、特別な待遇を王様から受けることになったんです。
And yet to the Babylonians, they were just foreign slaves to start with.
Pardon me?
Initially, they were just foreign slaves, and yet here they were with important positions.
しかし、最初はですね、彼らは奴隷として、捕虜として連れてこられた者たちでした。
Nebuchadnezzar must have thought, I've done a lot of things for these guys. They owe me a lot.
そして、ネブカデネザルはですね、当然、彼らは特別ですね、恩恵を与えてきたので、自分がどれだけのことをしてあげたかっていう、その、恩着せがましい思いでいたことでしょう。
He says, I've treated them very specially, and how do they respond to my request?
今まで特別扱いしてあげたのに、今になって私に逆らおうとは何事かと、けしからんと思ったはずです。
How dare they defy me and refuse to bow to my image?
私の命令に逆らってこの像にひれ伏さないとは、けしからんと思いました。
And yet,No matter how nervous they were, they said, "We do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you set up."
しかし、三人の若者は 私たちはあなたの神々に仕えません。またあなたの建てた金の像を拝むことはいたしませんと返答したわけです。
Now, let's think about that for just one minute.
そのことについてちょっとだけ考えてみましょう。
If we were in their position before this image.
Okay, 私たちがですね、この金の像の前に居合わせたと考えてみてください。
It would have been tempting to think, let's just bow down and tie our shoes together.
王様の命令だから、まあ一応振りだけでもしてみようかと言って、ちょっとこうやって屈伸運動してですね、足の靴の紐でもちょっと縛ってみるかと思わないでしょうか。
Let's make it just look like we're bowing. We're not really bowing. We'll just make it look like we're bowing.
まあ本当に、まあ偶像は信じちゃいないけれども、もう命令だから仕方がないや。やってるように見せかけようと思うわけです。
In our hearts, we still worship God.
で、心の中で神様を拝んでいればいいじゃないかと。
But did they do that?
彼らはそのような方法を取りましたか？
No. They stood for principle.
いえ、彼らは原則の上に固く立ちました。
They didn't even pretend to bow down.
彼らは拝んでいるふりすらしませんでした。
Yes, here we are, I think. Oh, yes. Oops. And after they said to Nebuchadnezzar, "We will not bow down."
私たちはあなたの建てた金の像を拝みませんと言った後で。
It says Nebuchadnezzar was so furious.
ネブカデネザル王は激怒しました。
It says in English, the form of his face was changed.
もう怒りに満ちて顔色を変えたと書かれています。
His face must have just been, I don't know, so angry, you know.
なんて言いますか、日本語だったらなんて言いますか、烈火のごとく怒ったっていう感じでしょうか。
The Bible says, I don't know what it reads in Japanese, but in English it says his face was just, you know, I don't know how you describe it. In English you'd say contorted with rage, you know, like. And I think it says, yeah, he demanded that they heat up the furnace seven times hotter.
そして怒りのあまりですね、このかまど、炉をですね、通常よりも7倍も熱くしろと命じたわけです。
In fact, it was so hot that the soldiers that went to throw the men in the fire were killed by the heat.
あまりにも熱かったので、この若者たちをですね、炉に投げ入れるように命じられた兵士がですね、焼け死んでしまったんです。
So was that the end of these faithful men?
Pardon?
Was that the finish of these faithful men?
これでこの話は終わったでしょうか？
No, God did an amazing miracle here.
ここで神様は驚くべき奇跡を起こされました。
As he looked, he could see the men alive, walking or standing in the fire.
私に逆らうものを始末したと思ってですね、中の様子を見た王様がですね、見たら4人の人が炉の中を歩いているんです。3人ではなくて4人の人がかまどの中を歩いていました。しかも王様ですね、あの第4の人は神の子のような神の子のようだとまで言いました。
Have a read of Daniel 3:25. What does that say in Japanese?
Okay. Like the Son of God?
Yeah, 3:25, is it?
Yes.
Yes, thank you.
読んでみましょうか。しかし私の見るのに4人の者が縄目なしに火の中を歩いているが、何の害をも受けていない。その第四の者の様子は神の子のようだ。 と王様は言いました。
So, right in the fire with these three faithful men,
この燃え盛る火の中にですね、三人の忠実な若者と
was the Son of God himself right there.
神の御子ご自身がそこにおられたと思われます。
It's interesting, God could have intervened to stop them even going into the fire.
神様ですから彼らがですね、火の中に投げ入れられるのを防ぐこともできたはずなんですけれども、彼らが燃える火の中に投げ入れられるのを妨げるようなことはなさいませんでした。これらの若者がですね、死に至るまで忠実であったことが証明されたわけです。しかもさらに驚くべきことに、この燃える盛る火の中で彼らの命をですね、神様は守られました。燃えたのは彼らの手を縛っていたロープだけでした。そして彼らは完全に自由な状態でですね、かまどの中を歩き回ることができたんです。
Now, why is this story important for us to understand?
なぜこの物語を私たち理解するのが大事になってくるんでしょうか。
Because it perfectly illustrates a promise that God gives to us for our day.
神様のが私たちにですね、今の時代に与えておられる約束に当てはめることができるからです。
Have a read of Revelation chapter 2 and verse 10.
黙示録2章の10節にこのように書かれています。
This is a wonderful promise that we as God's people can claim today.
私たちは神の民としてこの約束にすがることができるようになっているんですね。
Would you like to read that one? Have you got it? Okay, I don't have the Japanese here.
黙示録2章の10節を読みします。途中からですね、死に至るまで忠実であれ。そうすれば命の冠を与えよう。
So the last part, is it the same?
I just read the last part.
Okay. Even the first part's not too bad. What do you reckon?
Okay.
If you like, up to you.
最初の部分も読んでみます。あなたの受けようとする苦しみを恐れてはならない。見よ、悪魔があなた方のうちにあるものを試すために獄に入れようとしている。
Now the Bible tells us that the things which God's people suffered that we read about in the Bible
聖書の中にですね、過去に神の民が様々な苦しみにあったことが記録されていますけれども、
are not simply written here to give us something interesting to read at bedtime.
それはですね、今の時代になって私たちが興味を示すためだけの目的で書かれているのではありません。
They're written because they are for our admonition, the word that's used in King James.
これら聖書の記録はですね、他に対する警告としてとあります。
It's for our encouragement, if you like.
あるいは私たちを励ますために書かれているんです。
And it says, upon whom the ends of the world are come.
世の終わりに望んでいる私たちに対する訓戒のためとも書かれています。私たちはもう世の終わりに近くに住んでいると皆さんお考えになりますでしょうか。だとするならば、私たちのこの時代にですね、様々な問題悩みが襲ってくることでしょう。
Do you know thatOne day, another image is going to be set up.
いつの日か近い将来、別のですね、像が立てられることになります。
The Bible speaks about an image being set up that everyone will be commanded to worship.
聖書にはですね、聖書の預言にさらなる像が立てられて、全世界の人々がその像を拝むように、像の前にひれ伏すようにと要求されると預言されているんです。
This is not going to be a literal gold image in Babylon.
バビロンで起こったような、字義通りのですね、金の像ではありませんけれども。
But have a look at what the Bible says.
聖書に書かれているのを見てみましょう。
Ah, yes, good. Here we go. Here, Shadrach, Meshach, and Abednego were told if they didn't worship the image, they'd be thrown into the fiery furnace.
シャダラクとメシャクとアベデネゴがですね、この火の燃える炉の中に投げ込まれるようにと命じられました。
This was a command from the government to carry out false worship.
これは、偽の礼拝制度を遂行するためにこのような命令がですね、まあ政府、国の権威で下されたということがわかりますよね。
Nebuchadnezzar, as head of the Babylonian government, set the law.
バビロニアの国の頭として律法、法律をですね、定める権威者として王がこのような命令を下しているわけです。
And he commanded, he made it law that everyone must bow down to this image.Which contradicted God's Ten Commandment law, a contradiction.
金の像を拝むようにとの法律、命令をですね、王様が下したわけですけれども、これは神様の、刻んだ像を拝んではならない、仕えてはならないとの神様のご命令に相反するものでありました。
And if you did not disobey God's law, you would be killed. Penalty of death.
言い換えれば神様の律法に逆らわなければ、殺されるということです。
The same thing is going to happen in our day.
私たちの時代に同様のことが起ころうとしています。
That's better. Here we see that an image is going to be set up.
黙示録13章にその予言が書かれていますけれども、その獣の像に獣の像が息を吹き込まれるということは権力を握るようになるということです。そしてこの像を拝むことをしなければ殺されるということが予言で書かれています。
Can you see the obvious parallels?
このダニエル書3章と黙示録13章のですね、対比ご覧になれますでしょうか。
Would you like to know more about this image?
この獣の像についてですね、もっと知りたいと思われるならば、
Yes, no.
皆さんお知りになりたいと思いますか。獣の像はどんなものか。
Okay.We can keep studying and we'll learn more about the image that'll be set up in our day.
この獣の像について勉強を進めていくとですね、私たちの時代にこのことが起こるということが分かってきます。
So we're going to continue studying in Daniel 7, the little horn that came up with eyes and a mouth.
ダニエル書7章、出てくるですね、夕方の時間にやがて現れてくる小さい角について学びます。
Because that is connected with this image, as you'll find out.
Pardon me?
Oh, this little horn is connected to this image that will be set up.
Okay. There's a connection. そしてこの小さい角には、小さい角はですね、ダニエル書10あ黙示録13章で出てくる、この獣の像と密接に関係しているんです。
And we'll find out from Revelation 13 more about the actual image itself.
そしてさらにですね、黙示録13章に出てくる獣の像についてもっとよく研究していきたいと思います。
So I'll just grab this here. So let's stop for a break and we continue at 6 o'clock.
Okay.
Have we gone over time? Oh no, we've
been in. We have time, but we can quit if you want.
Oh yeah, we can have question time.
All right.
It's radical. yeah, any questions from what we've looked at this afternoon?
今日の午後ですね、学勉強したことについてどんな質問でもいいですから、質問のある方、どうぞ手を挙げておっしゃってください。
No questions. Okay.
質問ないですか?
Well, don't feel embarrassed or pressured. If you do want to come and chat after, feel free. So there's no pressure.
もしまあ質問が終わりの方はですね、休憩時間に私のところに来てなさっても構いません。